大輔が天才オウム第647回をお届けいたします。今回のテーマは伸び盛りを見逃さない補足です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前回の伸び盛りを見逃さないということで、集中的にとにかく中学の間に、いわゆる古典的な数学っていうのは全部やりきるべきだっていう話をしました。でですね、ちょっとそこで言い忘れたことがあるんですね。それはですね、初等幾何の扱いなんですよ。で、私の意見としては初等幾何、今は数一で、ここの数一で入っていますが、あれはやめた方がいいなっていうのがまあ率直な意見です。ただですね、初等数学、初等幾何に、いわゆるユークリッド幾何ですよね。幾何学に全く意味があるかないかっていうと、それはあるんですよ。特にですね、中学1年生の生徒にとってものすごく意味があります。つまりですね、公理から演繹していくっていうこと、つまり証明ですよね。証明っていうことを初めて出会うのが、ユークリッド幾何を通じてなんですよ。もちろんですね、他のやり方も多分カリキュラム上あり得ると思うんですが、多分その、証明ってのは常に数学でやるので、ですんで、その他の導入でもいいと思うんですね。それをだからうまく位相空間論をうまくアレンジするとか、あるいは線形空間論なんかうまくアレンジしてっていうようなことも可能だと思う。将来的にはそういうふうに移行していくのかもしれませんが、現段階では、この証明するっていう行為ですね。つまり古代のギリシャ以来、受け継がれて、まあ、逆に言えば古代ギリシャの最大の文化的業績だと言ってもいいと思うんですが、それを学ぶのは、確かに中学1年生っていうのはものすごく適していると思います。これもですね、何らのそういう脳科学的な何か裏付けがあるわけではないんですが、しかし、こことものすごく相性いいです。中学1年生の時にこのユークリッド幾何学の証明、つまり証明を通して証明っていうことですね。証明っていうことを、あるいは公理であるとか、それを演繹していくってことであるとかっていうことを学んでいくのは、大変有意義なことだと思います。この証明って行為は数学のに貫く行為ですよね。行為ですよね。考え方ですね。で、それを最初の段階で、一番、この中学の最初の段階で、それを丁寧に勉強していくっていうのは、確かに大きな意味があります。ただそれ以降ですね、じゃあ、その初等幾何のすごく難しい問題をやることが意味があるかどうかっていうと疑問ではあります。私は疑問ではありますが、しかし、いわゆるユークリッド幾何学っていうものを、中学校のかなり早い時期に、つまり中1ですよね。中1から遅くても中2の間にしっかりやるっていうのは確かに有効なことだと思います。それ以降、あんまり意味はないのかなとは思いますが、もちろんそのプロの数学者でもそのユークリッド幾何学を何かあるらしいので、そういう研究されている方もいらして、なんか奥深い何かが現代数学につながる何かがあるらしいので、まあ私はもう専門でないから全く分かりませんが、あるらしいので、全くの否定するべきことではないとは思うんですが、やはりただ数学の、美しさを感じるのは、もっとレベルの高いところで、つまりその線形空間とかですね、ヒルベルト空間とかっていうところで、あるいは位相空間っていうところで、その数学の美しさっていうものを十分感じることができるので、むしろ、それで、数学ってすごいなっていうところを分かっていただけると、例えばフーリエ解析の導入とかですね、いっぱいすごいところがあるので、つまりその空間というものが点というのが一つの点が関数とかというのに抽象化されているところですね、などは非常にいいと思うので、それをだからむしろできる早くやってあるところでやるということがいいと思うんですね。それを目指してやっていくということですねはいいと思うんですね。だからそこであんまりユークリッド幾何学に深入りすることもないのかなとは思うんですが、そうは言ってもその証明っていうのは大事で、そこでどういうふうに出会っていくかっていうのは実に大事なことなんですね。そこは中学1年生の時にユークリッド幾何学を、まあいわゆる初等幾何というかユークリッド幾何学を通して、出会うと学ぶっていうことは大変教育的に優れていることだとは思っています。ですんで、それはですね、大事なことだということで、それを言い忘れましたので、補足したいと思います。ただ全体としてはもうその残りで中学3年生の中学の3年間で、まあできれば大学の2年ぐらいまで、ですね、やりきれると思うので、実はこれやりきれるんですよ。実は伸び盛りだからできるんですよ。だから題名にね、伸び盛りを見逃さないっていうことを申しましたでしょ。本当にそうで、伸び盛りを見逃したらダメなんで、そこで一気に抜くんですよ。これぜひですね、知っててほしいんです。もうだからね、もっとちょっと普遍して言います。いつもね、日本の教育の問題点は何かっていうことを申し上げると、結局のところレベルが低いっていうことを言いますよね。申しますね。よく前何回もここでも申し上げたと思うんです。つまりレベルが低いってどういうことかっていうですね、伸び盛りにその応分の勉強させないんですよ。 なんか余計なことさせるんですね。これがです、決定的なマイナスですね。伸び盛りに徹底してやらすんです。伸び盛りを徹底的に鍛えるんですね。特に数学の場合、この伸び盛りを見逃したらダメです。もう絶対にここをね、大事にしてほしいなと思います。これはもう、日本中の人が聞いてほしいですね。ここをですね、徹底してやるだけで、多分日本でノーベル賞を取る人の数は10倍になると思いますよ。そのくらい大事な教育のポイントです。もう、この教育のさまつな議論は一切いらないんですよ。実はですね。ここのとこをぜひ皆さんに知ってほしいんです。とにかく伸び盛りを見逃さない、そこで徹底的にトレーニングするんです。ただそこに、あったトレーニングってあるんです。それを無理やりだから抽象的なことをやるっていうよりは、むしろ古典数学を徹底的にやっていく。古典数学といわゆるその、複素関数論までの間ですね。ただもちろんそこでその、多少なりそのイントロダクションとして、その異素空間論なり何なりの、速度論なり何なりのそのイントロダクションを入れていくのは大変教育的にいいことだとは思いますが、無理やりそこで難しい問題とかね、難しい定理の証明とかっていうのは、ぜひする必要はないですね。ないです。という意味です。もちろんそこで絶対必要な計算、単に計算といっても必要なことは現代的な視点から見れば絶対必要な理論というのがあるわけで、例えば少しじゃ一応収束について触れるというのは大変教育的なことだと思いますよね。これをだから証明抜きに概略でこのダイジェストでこういうことだよねっていうようなことを話すのは、極めて教育的に重要なことだです、ではあります。だからそこを否定するわけではないんですが、やはりもちろんその古典数学と終わるわけじゃなくて、そこで現代数学にどういうふうに導入していくかってことが、まあもちろん教授さんに求められる能力だと思いますが。とにかくもう、ここで強調したいのは、とにかく時期を見逃さないこと。時期を見逃さず一気にやってしまうことです。これ強く主張しますね。ぜひこれは大事なことなのでご参考にしていただけたらと思います。これをするかしないかで全く人生変わってきますから。ありがとうございました。
第647回の今回は、伸び盛りを見逃さない補足というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。